まずはじめに聖書を開いていきたいと思いますが、マタイによる福音書19章13節から15節です。子供を祝福する。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。私たちこの働きを始めた時にこの箇所のイメージが私の中の頭の中に湧いてきました。私も自分の息子をイエス様のもとへは同じように行かせた父親の一人だったかもしれません。なぜ大人たちが両親たちではなくて子供たちを呼び祝福したのでしょうか。この子供たちを想像してみてください。彼らはイエス様に対して何の疑いもありませんでした。この子供たちはただイエス様の近くにいたかったのです。子供たちはイエス様がそこにいたので駆け寄ったんでしょう。私の今日のメッセージで最も大事なことで皆さんに伝えたいことです。イエス様は子供たちを愛しています。イエス様は彼らの清さ、無知であることを愛しています。子供たちがイエス様に駆け寄っていったこの時に弟子たちは子供たちを止めようとしました。しかしイエス様は子供たちに私の方へ来るなとは言いませんでした。私は弟子たちのしたことは至って普通のことだと思います。私たちが例えば先生のような人に会う時に先生に対して失礼のない態度を心がけます。この弟子たちはイエス様は人々と話をするのに忙しいと気を配ったつもりでいました。弟子たちは子供たちがイエス様を困らせていると思ったんでしょう。しかし実際はイエス様の方がこの子供たちを呼び寄せ祝福をしたかったものだったのです。最後はイエス様がこの子供たちを呼び寄せ手を置いて祝福するという素晴らしいシーンで締めくくられています。イエス様にとってどれだけ子供たちが尊いかが分かります。これがイザヤインスティチュートインドネシアの基盤です。イザヤインスティチュートインドネシアの現在についてですが、皆さんにイザヤインスティチュートインドネシアとインドネシアという国が一つの戦場に結びつきやすくなると思うので、初めに少しインドネシアについてお話ししたいと思います。インドネシアには5つの宗教が存在します。87.2% はイスラム教、 0.7% 仏教、 1.7% ヒンドゥー、 2.9% がカトリック、 6.9% がプロテスタント。ある一つの国の財団がこう言っていました。真の一つの神、神様に関する物事を私たちインドネシア人は重要視しますと言っています。しかし一度この国が神様という主義を抱いたことが最も争いを起こすためになって、また違った宗教観で分けるための壁を作ってしまうことになってしまいました。これはとても悲しいことです。私はこの国が抱いた神という主義の被災者の例であると言えると思います。私と言ってますが、間違いますが、マーティンです。すいません。私はインドネシアのバンドゥンから来ました。私ではないんですけど。 バンジュンはジャワ島西部、首都ジャカルタから南東180キロにある都市です。インドネシアで3番目の大都市で240万人を超える人口です。私は多種文化のクリスチャンホームに生まれ育てられました。中国系インドネシア人の父と日系と中国系のインドネシア人の母です。インドネシア人には2つのタイプがあります。もともとのインドネシアの国民とその他の国の子孫である国民です。アラブ系やインド系や中国系などのインドネシア人です。誰と友達になるべきか、また私の宗教の方が優れている、あなたのは良くないといったような中で生まれ育ちました。このようなことが私の心に植え付けられて心を固くされていました。でもこれは真実ではありません。成長するにつれて他の宗教や人種の友達もできていく中で何かが間違っていると感じ始めていました。彼らと過ごす中で何も誰とも特別なトラブル、またひどいことは見つかりませんでした。ですが実際はインドネシアでは宗教観異なった人種間で争いが絶えません。私の家族でさえもイスラムコミュニティで働くことを特別喜んでいるわけでもなく興味がないといった感じです。私たちがイザヤ・インスティチュート・インドネシアのプロジェクトを始めたときに多くの違う民族、人種、宗教、そして社会的地位の違いという問題に直面するだろうということは分かっていました。きっと私たちのこの社会福祉に関連した活動に対して多くの人々が疑いの心を持っているのだろうと思います。多くのインドネシアのクリスチャンがするようにこの働きは彼らを回収させるための道具でしかないだろうと心配しているのだと思います。そうではありません。イエス様は言いました。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。世界を愛する、それが私たちの働きです。私たち、また皆さん、この7年を超えて続けてくださっている、支え続けてくださっているすべてのイベント、献金、またお祈り、このすべてがイエス様が彼らを愛しているように愛するという基盤から成り立っています。イエス様は誰が勝って、誰が劣っているというように人を選びません。イエス様にとっては私たちはみんな同等なんです。ここでインドネシア、イザヤ・インスティチュート・インドネシアの過去、現在、未来についてなんですが、振り返ってみたいと思います。2004年インド洋沖地震発生、大津波が襲いました。この写真なんですけど、私たちのベストフレンドである、またこの教会のメンバーであった人たちなんですけど、アレックスとバレリー・ガーザ、バレリー・ガーザ夫妻です。彼らはこの時にタイへ旅行に行っていて、この津波の被害に遭いました。このことが彼らの人生を大きく変え、このまた体験によって、この経験によってスリランカの津波の被災者を助けたいと願い、働きを始めました。2005年から2007年なんですが、2005年、イザヤ・インスティチュート・スリランカで設立されました。イザヤ・インスティチュートは津波の被災者と特に子どもたちのために働きを始めました。教育支援と医療扶助という働きです。テンタル、メディカルキャンプを開き、 スリランカで300人以上の子どもたちの歯科検診、内科検診、またスクリーニングを行いました。これがその当時の写真です。2009年はイザヤ・インスティチュート・インドネシアがスタートしました。インドネシアのバンドゥンでストリートチルドレンのための働きを始めました。いくつかの NPO 団体を始めました。パードヌルフダもその一つで、また初めてのプロジェクトで学用品を送ることができました。また2011年突然の出来事で私たちもとてもショックでしたが、イザヤ・インスティチュート・スリランカ創立者であるバレリー・ガーダが亡くなりました。そして多くの問題が残されました。このことでイザヤ・インスティチュート・スリランカは働きを続けることができなくなりました。またこのことで私たちは一層インドネシアのストリートチルドレンのために働きを続けたいという思いが強くなりました。2011年から現在まで2016年です。パードヌルフダ、ヌルフダプロジェクトは定期的に学用品やオフィス用品を送り、またケンタッキーフライドチキンの遠足やプレイランド、ほかほか弁当、日本食レストラン、またスイミングプールへ遠足、こういったことを実現することができました。2014年にはヌルフダの建物を買い取り、インドネシアの人権を司る法務省に公的に登録することができました。多くの方が、さっきマリちゃんもお話ししてくれたんですが、私たちがインドネシアに帰るという計画をご存じだと思います。私たちがインドネシアに帰る理由の一つは、その場所にいるということです。そうすることによってイザヤ・インスティチュート・インドネシアのスコープがもっと広がるだろうと私たちは信じています。ごめんなさい、ビデオ忘れた。もう一個ビデオが、先生、あのボランティアの先生が、あの普段のアクティビティをしているところで、あのプランプランジャランジャランと言ってるんですが、ゆっくりゆっくり歩いてねと、この上を歩かせて、トンネルを、段ボールのトンネルを通ってくるという遊びをしています。
何歳ぐらい？
あのちょうど春と同じぐらいで、保育園の年齢の子供たち。そう、みんなの未就学児っていうのかな。ちょうど本当に4歳、5歳、6歳が一番多い。走って行ってしまう子に一生懸命先生はゆっくりゆっくりって言うんだけど、割と小さい子もいれば、まあ、背の高い子もいて、これはちなみに新しい場所、あの最近移った場所のビデオです。イザヤ・インスティチュート・インドネシアは、私たちは主にバンドゥンのスラムに住むストリートチルドレンの働きを続けたいと思っています。2012年の調査によると、バンドゥンのストリートチルドレンの数は4000人になりました。ヌルフダでは167人の子どもたちを見ています。167人というのは そこに登録されている子どもたちの数です。バングンのストリート地図の絵のうち 70% の子が経済的な問題で学校に通うことができなくなって辞めてしまいます。それからその子たちの親は子どもたちを物乞いをさせるために道へ行かせます。物乞いというのは大人よりも子どもの方がお金をもらうことができるからです。バンドゥンのストリートチルドレンの年齢層は5歳から17歳だそうです。私たちの次のゴールは今よりも良い場所を見つけることです。今の厳しい状況に変わる新しい気持ちと今と同じ状態でいるのではなく良くしようという気持ちを持てるように支えていきたいと思っています。身体的また精神的な発達のために必要な安全で十分な支援を得られる場所を作ることができるように続けたいと思っています。このコミュニティの人たちやまたこの子どもたちを保護する人たちもこのようなシェルターから支援を得られるようになることを願っています。最後であって最低限ではないことですが、現地の行政がこういったコミュニティにもっと関わって支援していくようにそのことも訴えていきたいと思っています。皆さんがこれまで積み上げてきてくださったご協力に本当に感謝しています。インドネシアの子どもたちの将来についても引き続きお祈りとサポートをお願いしたいと思います。最後にもう一箇所聖書を開いてみたいと思います。マタイの5章13節から16節です。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。食材の上に置く。そうすれば家の中のもの全てを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。今日はアドベント1週目です。このクリスマスの時に貧乏に苦しむ人たちをお祈りに覚えていたいと思います。ありがとうございました。